2月11日木曜日、今日は私佐藤陽子が生放送でお届けしています。さてここからは第2、第4木曜日にお送りしているハニー文化情報局のコーナーです。三田市や三田市近郊で様々な文化活動をされている皆さんをゲストにお招きしてお話を伺っていくこのコーナー、第27回の今日ゲストにお迎えしましたのは三田の自然景色の伝道師、三田の熊さんこと熊見俊博さんです。熊見さん、今日はようこそお越しくださいました。
おはようございます。三田の熊さんの熊見です、はい。
もう本当にそこはかとなく楽しい雰囲気を
ありがとうございます。
存在自体醸し出してくださっていてありがとうございます。今ね、あのマスクの話がちょうど出てたんですけれども、今ちょうど白いねマスクされてるんですけれども、うん、ワンポイントがついてるんですよね、はい、それはもしや、
もうその通りです、
はい。
マスクのベースは市販のマスクなんですけど、
あ、そうなんですね、うん、
これだったら大したことないんで、奥さんに、ワンポイント入れて言って、
あ、はい、奥様がワンポイント入れてくださったんですね、
はい、これは男物の長襦袢の、
え、長襦袢、
はい、
ほう、
それをワンポイントに入れていただいて、
うわ、
はい、
そうそう、長襦袢というかお着物ですよね。
そうです、
あの奥様はお着物のリフォームのお店をされてらっしゃるんですよね。
うん、リフォームするに、ま、古風工房風、あの、はい、古い布の工房と書いて古風工房、
古風工
房で風っていうのは来ていただける方に、
はい、
風のようにいろんなものを運んでくれはるんで、風っていう名前にしよう。
あ、そうなんですか、うん、
で青のダムの近くでやってて、
はいはい、
自然の周り自然、ほんで田んぼの真ん中なんで、うん、普通の人はその景色見ることできないやろっていうところで、
あら、そうなん、
そういうところでやらせていただいてます。
へえ、そうなんですね、
はい、
今あの奥様のご紹介先に
ありがとうございます。
すいません、熊見さん自体のじゃあプロフィールを今度はご紹介いただけますか。
私のプロフィールは、はい、あの、うん、兵庫県で生まれ、兵庫県でずっと兵庫県で、
ああ、兵庫県育ちで、うん、
3年ほどだけかな、東大阪の方にちょっとだけ浮気しました。ずっと兵庫県で、生まれたんは、うん、日本で一番読みづらいという、
え、日本で一番読みづらい地名、
思想市、
ああ、難しい字なんですよ ね、
私らにとっては呼びづらくも何ともないんですが、あの思想氏の氏、
はい、
うかんむりに六と書くんですけど、
そうなんですよね、うかんむりに六、はいはいはい、
俳優さんで獅子戸城っていう方がいて
はった、さあ、いらっしゃいます、
獅子やのに二、
はい、
つ線を抜いて八と書いて穴と書く人がおって、
ああ、本当や、そうですね、う
ん、ほんでその日本を思想のそういうとこに、
はい、
西書いて木、
うんうんうん、
それそこへ日本持ってきて栗有事にして穴ぐり群と、
穴ぐり群って呼んじゃう方いらっしゃる、
なんちゅうとこやと。そこで生まれたんで、周り山、三田に負けんぐらい小さい時は雪は30センチぐらい常に降ってた、積もってた、
30センチ積もってた、
うん、それから3台来る前に、うん、どっかに定住しようということで家探した時に、
はい、
初めは海の方に行ったんですけど、やっぱし山がなくて落ち着かんと、
あ、そうなんですか、
で3台に来たんで、
へ
え、でもう30何年ですか、
あ、そうなんですね、うん、やっぱり海より山が性に合って
ました。いいです。緑、あのよく言われる洋服の色で合わないって言われるのが緑と青、
は
い、
あ
れはなんか伝説があるんやね。
どういうことですか。
あの中世にそのパーティーをやるときに貴族の方、
はい、
案内状の中に今日は何の色ってカラーを指定するらしいね。
面白い。
ほんで嫌いな人が一人おって、ほんでその日は緑の日やのに、ブルーやっ って書いちゃって、
ああ、
ほんで一人だけ浮いちゃって、
ああ、
それで緑と青は合わないって言われてる伝説らしいですね。
すごい面白い伝説。
いえいえ、私もね、はい、その時に実際にそのハガキ見たわけじゃないんで。聞いた話なんで。
ですが本当に熊見さんはいろんな、あの今お話しくださったように雑学の宝庫といいますか、いやいやいや、雑学というか博学なんでしょうね。
まあね、雑学というんかな。ただそれは、73×365×3回ご飯を食べた証拠です。
なるほど、面白く表現されますね。
いやいや、ただ単に長生きしとるだけで。
いや
ー、ただ最近ね、はい、認知症まではいかんねんけど健忘症いうのかな、覚えたことを引き出しに、いっぱいの引き出しに入れすぎて、
あ、もう
どこの引き出しに入れたか時々忘れます。
なるほど、ゆっくりでいいですから、あの今日もご披露ください。
はい、ありがとうございます。
そうなんですね、三田に、ね、ずっとお住まいということで、うん、そして小上さんはね、その三田のいろんなところ、いろんな魅力を写真とともにご紹介くださってるんですよね。
はい、まあ、三田に住んでまだ会社に行ってたんでゆっくり見る暇なかったんやけど、退職して、
あ、
ほんで最初に見たのが、あの雲海、
三田の雲海を見られるところがある、
はあ、ほんでそれを見たのは一番最初は城山の運動公園なんですけど、
あ、城山運動公園の
あれはちょっとだけ高いので、
高いですね、
うん、
は
あ、ほんで
遠くを望めるわけですね。あ、今あのお写真をくださったんですけど、うわー、
ほんでもうちょっと上から見たらええやろということで、有馬富士に上がりまして、3746メーターかな6メーター、そしたらそういうその、写真持てる人にはこんなんって言えるねんけど、で通常よ、こんなんやって言うてるのがお盆のお盆、はい、料理を運ぶお盆、それの上に綿菓子を敷い
て、ああ本当だ、なるほど、
うん、でその中から、フラワータウンの高層のマンション群、それがポッと頭出してきて、
あ、
で特にあそのうつ、雲海が出るのがだいたい10月の下旬から11月の上旬のこの間に最初の雲海が出てくるんで、
最初の雲海が出るのはその時期なんですね、
うん、でその時の三田市の気温がだいたい7度8度9度までぐらい、要するに10度を切って、ほんなら雲海が出て、ほんで天気のええ日は例の放射冷却で温度が冷えるんで、その雲海の上辺がぼやっとせんと綺麗になってくれると。
難しい、いろいろ条件がいるんです
ね、やっぱりね。
はあ、今ちょうどあの熊見さんが撮ってくださったお写真は拝見してるんですけれど、これ2012年の11月16日と日付が入っていますけれど、はい、有馬富士公園、
有馬富士です、山です、
山、有馬富士から、はい、望まれた景色で、
はい、
まあ雲海、そう、本当にこれフラワータウンの、街並みが少しだけ頭がちょっと覗いてる、
そうそうそう、朝のだいたい7時頃に行くと、その時分はちょうどお日さんが上がって、完全に上がって、でその光まだ上まで行ってないんで、その光が飛んでくると。普通朝の写真を撮るときにはお日さんの顔を出した時のオレンジ色、
はいはい、オレンジ
焼けたような色をするんですけど、見た感じでそっちの方が綺麗かなと思って、ほんでそれを撮ってまず神戸新聞に、
はい、あ、神戸新聞に
持って行って、ほんでその三田に住んどってもこんな雲海を見たことない人が多いやろ、
多いでしょう、 だって、う
ん、だから皆さんに教えてあげたい、
あ、
うん、通常三田に住んどったら牛乳瓶に頭突っ込んで真っ白けやと せやから上から見るとこんなに綺麗ぜ。まあ盆地なんでね。ほんでそれからしよったら朝日新聞もくださいいうことで、結果的に神戸から始まって朝日毎日読売と、
うわみんな新聞に、
新聞にっていうのは皆さんに知ってほしいっていうことで三田の方に、
なるほど、
ほんで各新聞社さんの三田版に載せてください、
あ、
うん、ほんで、うん、その中で記者さんと相談しとって、その自分にちょうど天空の城、
はい、武田城です、ね、はい、行きました私。
あ、そうなんですか、
はい、行きました。でも雲海は見てないですけど
朝早いからね。
そうです、もう泊まりがけで行かないとちょっと無理、ま、
山あいなんでね。
そうです、ね、
簡単に出る板おかしいけど、三田の雲海とはちょっと違って、
あ、
うん、ほんでネーミングを名前を付けようと、ほんでちょっと安易やったんやけど、武田城が天空の城やったら、はい、天空の町にしよっかなと。
なるほど
ちょっと安易やったんですけどね
いやいや、天空の町、
はい、
三田、
はい、
ということで、
はい、ほんで挙句の果てに去年一昨年その前かな、
はい、
あの片平さんの天気図鑑かな、天気予報の、
それカンテレ、
カンテレの
関西テレビですよ、
はい、はい、
の
にその写真、その時の写真を出して、でまた去年も出し、うん、出しちゃったんですけどね。でその時にはもちろん三田の熊さんいうこと。
あ、そうなんですか、うん、もう名前が通ってらっしゃる三田の熊さん。
まあ、なんせね、日本でも少ない名前なんでね。
そうなんですね。
ちょっと落語の長屋の八ちゃん熊さんに近いねんけどね。
なんだなんと。あの、熊見さんの熊っていうのは、あの、動物の熊という字。
そうです。
見るという字が。
見学の見るですね。
ね、物を見るとき
の組み合わせは少なくて。
本当本当。
で、熊だけですと、熊野とか熊谷とか、たくさんあるんですけど。
はい、そうですね。
うん、それから、読み方で熊見っていうので、見いう字が、見学の実じゃなしに美しいだとかいろんなやつはあるみたいですけどね。
そうですね、確かに、うん、熊見さんというお名前私は初めて、
はあ、
はい、
そやから、うん、最近あの朝行く時に仕事に行く場合行く前に、新三田の前にスターバックスができて、
あ
そこでいつもコーヒー飲んでホッとしてから行くんですけど、はい、その時に熊さんセットって
常連さんでいらっしゃる。
いや、ただ毎日行ってるだけです。そんな大層なもんじゃない。
うわ、毎日美味しいコーヒーを飲んでいらっしゃるんですね。そうです。お仕事前に。
もう、ほっとしたいんで。
そうですか。熊さんセットがもう通っている。
そうです。だから、あの、名前でありがたかったのは、
はい、
仕事してるときに、会社さんに、あの、最後のときに、あの、会社さんに行くときに、
はい、
向こうの方に名前を覚えてもらえる。
なるほど、その説明をしたらね。
うん。
は、
うん、
あ。
だから熊見さんじゃなしに熊さんと呼んでもらえる。これはありがたかったですね。
それは大きい相性と言いますか、ね。
はい。
熊さんだったらもうね。
うん。
ほういいですね。
もう親にっていうか先祖に感謝せないかんかな。
あ、本当だね。大きいですよね、
うん、
ほう、そうですか。
なんせね、日本人みんな兄弟のはず。
ああ。
あの、イザナミイザナギから生まれてきてるから。
イザナミイザナギ、まあ、またまた、
まあ、ヨーロッパ人はちょっとちゃうねんけど、アダムとイブなんで。
あ、なるほど出る出る、いろいろと。
いやい
や、ああ、そう。
ご飯の数だけ覚えた数が、ものが。
ああ、すごいですね。そして、じゃあ、その、この天空の、あの、町の、三田の景色がいろんなところで、
う
ん、あの、紹介されて、
はい。
はい、他にも、あの、熊さんはですね、あの、三田の町の魅力をたくさんね、
そうそうそう、
ご紹介くださってるんですけど、他はどういうところを、
まあ、新聞屋さんを自分の作品展に突っ込む、私物化しとる恐れがあるんですけど、三田版に、例えば、あの、青の渓谷の孟子っていうところの手前に、アマンダキっていう。
アマンダキ。
はい、あれが、大体大寒の前後に凍るということで、
これ今あの拝見しているお写真、これ、はい、凍ってるアマンタキですか。
そうです。
これは2018、まあね、
カメラの腕はあんまりことない
ですね。いやいや、これえ、これは水流といいますか、この水しぶき、ああそのもの、この状態で凍ってるんですか。
六甲山の氷瀑みたいに、迫力はちょっと欠けるんですけど、4メーターぐらいしかないので、
あ、
それとあのやっぱり温暖化かな、雨の降り方が変わってきて、あの水流が近年水流がちょっと減ってきたと、
そ,
んでそのために、滝から落ちてくる水のしぶきがつららになって、はい、その氷瀑が出来上がっていくんですけども、はい、それと2年ほど前かな、台風が来て水雨が大雨が出た時にちょっと滝の、うん、上の方 の, あの石が動いちゃって、ほんで本流の方にちょっと水が少なくなったんですけども、
岩が影響してるんですか。
はい、
せき止めてしまって、
その石が置き方が、あの川を戻した方は以前を知らないんで、だから今年写真を撮りに来はった方、うん、なんか変わったぞとか言うてはったけど、
あ、気がつかれてるんですね、
うん、今年はたくさん、この間のあの寒い日に、
はい、今年は、ね、
寒かったです、はい、ほんであそこが凍るんが、三田市の気温が氷点下4度ですか、マイナス4度ぐらいが 2,3 日続くと凍るという、
はい、そうなんですか、う
ん、ほんで今年は綺麗に凍って、2年ほど前は、2年3年になるんかな、近畿で2番目に寒いという、1番高野山、2番目三田。
よくあのニュースでもね、
そう、
近畿で高野山を越して1位の時も聞いたことがあるんですけど、
はい、
三田ってよくあの
寒いんです。
仲間内でちょっとあの
近畿のシベリアです。
シベリア、私たちチベットって言ってるんですけど、
あれは兵庫のチベットです。
あ、そうですか。
神戸新聞では、
あ、そうなんですね、うん、
ちょっと前に、近畿のシベリアないって神戸新聞が調べはって、はい、まあ、大体基本的に緯度的に、はい、兵庫のチベットやと。
はあ、兵庫のチベット、
うん、で近畿の、シベリアいうたんは、うん、某放送局の某アナウンサーが
そうでしたか、
うん、
へ
え。ほんでこの間の神戸新聞で紹介されてたのが、はい、兵庫県でやったかな、あの下、
はい、
一番もう何年か、ずっとトップの座を守ってるという下が降る、
ほう、下が降る、
それが一番早い、
三田は、
三田は
寒いところなんです、
ね、でそのくせね、はい、夏は暑い、
そうですよね、これが盆地上のでしょうか、ね、う地形の、うん、
よくあの京都が盆地で、
言われますね、
言われますけど、いやいや、あれに引け取らな い, い
う、そうなんですね、
そう、そんな素晴らしい自然の豊富なとこに、
はい、
皆さん住んではる、
そういうことなんですね、うん、それを熊さんは皆さんに知っていただきたいということで、
写真をそんなん撮ったりとか、うん、はい、お祭り、そこで天神のお祭りなんですけど、面白いのは、
あ、じゃあ、あの熊さん、この天神のお祭りは一曲かけた後に、
はい、
ゆっくり伺っていきましょうか、はい、ではちょっとここでブレイクしたいと思います、はいはい、熊さんのリクエスト曲お送りしますけれども、何という曲でしょうか。
どっちだったかな、パイプライン、
そうですね
私らが青春で歌を聴き始めた自分がグループサウンズ、ベンチャーズ、
ベンチャーズ、うん、
それで、うん、一番最初は自由番街の殺人を聞いたのかな、それからパイプライン、例の海で、
はい、
サーフィン、
はいはいはい、
やるときに波が来てパイプができる、そこをサーフィンで行く、それがパイプラインの、
はい、
題になっているという。
そういうことなんですね。
はい。
じゃあ元気の出る曲ですよね。お送りしたいと思います。では曲名をもう一度お願いします。はい、
パイプライン、ベンチャーズのパイプラインです。
さて、第2第4木曜日に佐藤陽子がお届けしていますハニー文化情報局、第27回の今日ゲストにお迎えしていますのは、三田の自然景色の伝道師、三田の熊さんこと熊見俊博さんです。熊見さん、後半もよろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
はい、もう思わずパイプラインいいですね。もう体がもうすぐに
水を取って、私の青春っていうか、うん、昔ラジオを作ってて、
ラジオを作ってらっしゃ、
自分で、それで、いろんな海外の放送とかいろんなもん聞いて、聞きましたよっていうことを放送局に伝えると、
はい、
受信書っていうのを送ってくれる、それをやってて、ほんでアマチュア無線もやってて、でその中で、あれはなんていう、子どもの科学じゃないわ、ラジオ技術だったかなんかの本の中で、放送局の周波数やそんなんを書いたとこがあって、ほんで FENっていう、
ああなんとなく耳
に、うん、その自分、中流軍、アメリカの中流、今はそう言わ表現しないと思うんですけど、中流軍向けの放送局っていう、でそれで聞き出していろんな音楽を覚えていき、その自分はロック、エルビスとか、うん、それからジャズとかいろんなのを聞き出して、それまではね、日本の演歌とか、 ああいうのだったんです。歌謡曲っていう類い、その中で、まあ、私の高校の時かな、
はい、
グループサウンドが流行って、その最初がそのベンチャーズ、スプートニクス、
ほう、
でその初めて聞いた時はびっくりしました。
びっくりして、
うん、すげえって、
そこからハマって、
エレキっていうのを、
うん、
さからよくやったんが、それから会社入って、昔は、うん、ダンスパーティーとか、
ダンパって言うんですね、
うん、それでギターだとかエレキだとかが流行って、私の場合はただたまたま免許持てたんで、その荷物を運び役だけで、はあ、
うん、
主役の方には回らせていただけなかったけど、いやいや常に後ろでの裏方です。
わあ、でもそこでいろんなご経験をなさって、はい、ねえ、ラジオを作られたり、そして、はい、カメラ、写真はいつ頃から始めた？
だから、ラジオと一緒で、
あ、やっぱり一緒の時期、
機械物が好きで、
あ、そうなんですか、うん、
でそれと働き始めたのが1965年以降なんで、我々男のやつっていうのは、カメラって一つの車とか、カメラってステータス、
あ、そうなんですね、あ、うん、カーと、あ、なんかいいですね、
うん、その後の 3C、
はい、
三種の神器、
はいはい、
とじゃなしに、
あ、それではなしに、
うん、はい、あれはテレビとクーラー、やらかった冷蔵庫と炊飯器かな、
あ、炊飯器なんですね、
炊飯器やったかな、何やったかな、なんかそういうもんです。
あ、
クーラーかな、
あ、そうです、
うん、で、はい、男の場合は車だとか、
車だとか、
うん、
カメラ、
もうカメラだけでも半年分の給料を持っていかれたから。
好きな人
ってほんで練習したのが、その自分には、西宮におって甲子園かな、とか、それから神戸の妻に、会社の独身寮におったりとかして、ほんで、新川の競馬場、 あそこ行って写真の練習をすると
。馬を取るんですか、
うん、
その動いてる馬を、
馬をうまいこと、
す 素晴らしい。やられた。
で、あれはルールがあって、足を前に開いてるときはダメって。後ろに蹴ってる感じで取れとか。
あ、そうなんですね。
それから頭の中で、1、2、3ってシャッター切るときに、よし、ちょっとその、馬の格好を逆算して、ここでシャッター切ったらええと。
その場が来る前に、
そうそう、頭の中で。
そして、こう、閉じるっていうことなんですね。
うん。ほんで、車の、運転なんかしているんで、カメラを撮ったりで、私は早い、ね、高校の時からメガネかけてたんで、勉強しすぎたかな。
やっぱり、そうだったんですね。
ほんで、視力が、動体視力を上げるために、はい、電車に乗って顔を動かさずに駅の看板が読めるという、
はい、電車に乗ってて、
はい、
ああそうなんですか、わあ、う
ん、そんな練習をしたりとかね、
あ、うん、そういった練習をされて写真の
だから瞬間写真を撮ると、それから、あとその天神のお祭りの時だんじりの
それでこの今
動きを止める写真を撮りたいなと思って、
今私の手元に天神さんのお祭りのおみこしと引いてらっしゃる、
はい、だんじりです、
だんじりすごい迫力ですね、もう砂吹雪が立ち上っているような、
三田の赤坂っていうとこの大都市神社の下側の坂のとこでだんじりを、うん、勢いを坂上がっていくと大都市神社まで、
あ、皆さんのなんて言いましょう、表情もすごく生き生きされてますね、もう生き生きとされて、
でたまたまその西山は知り合いで、うん、ほんで私だけ道路の真ん中でシャッターが押せるという特権があって、
本当ですね、これはだってまっすぐ進んできていますもんね、これはそうですか、
ほんでその、天神のお祭りでだんじりと、担ぐみこし、
はい、
我々は関西播州では屋台屋台言うとったんですけども、例えばだんじりは、有名なのが岸和田のだんじり、
そうですね、岸和田だんじり、うん、
で屋台みこしは例の灘の喧嘩祭り、姫路の付近ですね、播州ですね、はい、せやからだいたい三田がだんじりとみこしの境目、はい、
へえ、
ほんで神戸はだんじりです、で隣行くと明石はみこしです、屋台です、で上上がって幹の方も屋台です、でなおかつ、はい、その三田の天神のお祭りには、
はい、
だんじりとみこしが混在しまんね、
あら
面白いです、
はい、そうなんですか、知らなかった、は
あ、まあね、みこしとかだんじりって結構金額が重なるんで、その例えばみこしの場合はその灘の喧嘩祭り案内ある、それから鹿間の方のお風呂を買ってきたり、まあ中古車ですね、も
う
したりはするんですけどね、
そういうことなんですね、へえ、まあいろいろとこう、
それをねこう、各新聞社さんの三田版に載せていただいて、
こちらも載ったんですね、
それはね、お祭りは記者さんと向こうの記者さんと一緒に並んでどこがええかいうのをここで撮れと、
ああそうですか、もう懇意にされてるんですね、あちら
おかげさんでね、写真カメラシャッター切るおかげで、新聞記者さんと仲良くなりまして、
あらすごいな、有名人なんですね、
いえいえとんでもない
はい、今ねスタジオ前で、ね、女の子見に来てくれてますね。ありがとうって言ってくれてますそうですか、
そうです、はい、シャッターが鳥もつえんで、
本当です、ね、
記者さんと仲良くなりまして。
他にも三段の魅力というとどこになりますか。
まだまだいっぱいあるはずで、私の余ってる時間で、なかなか行けませんけど、もっとあるはず。それから、この間の、市役所の新しい広報誌、
はい、
サンダっていうのが出たけど、あれの表紙の裏側に、
はい、
2月号で、氷の、アマンダキの氷瀑、
はい、
載せていただいたけど、その一番最後に、冒険してください。
あ、募金？
冒険。
あ、冒険してください。
まずサンダって、
うん、
子供を育てるんならサンダ。
言いますね。とても環境もいいし。う
ん、せやから、結婚して子供ができたらサンダに住んでいただいて。
ぜひぜひ。
ほんで、お父さんは、月曜日から金曜日まで行ってらっしゃいと。ほんで土曜日曜を子供と二人で三田の探検をやってください。
いいですよね。もういろんなところ探検できますよね。
ほんでこの三文字のために大変な世の中、
うーん、そう、この三文字の
ちょっと車で10分ほど走ったら誰もおらないとこれなんぼでも行ける。ただね、山って結構私有地があるんで、
そうですね、
歩くときに、
はい、
どこでも、歩いて、でたとえ一輪のお花でも、あ、綺麗ないで撮るんじゃなしに、そのまま咲かして、そのまま見て、そのまま帰ってください。ゴミは絶対しないように
本当そうですね、
うん、
お願いしたいところですね、
うん、さがら土曜日曜子供と一緒に探検する場所、
はい、
高平の方ですか、あそこのところなんかも自然多いし、
高平、うん、
あそこで NPO で昔の里山を戻そうって頑張ってはる方がいてはるし、
あ、高平で里山を、
うん、で体験的に農業なんかもやってはるし、
体験農業、
はい、
うーん、
それからどんどんそういうのを探し出したり、
うんうんうん、
土曜日曜は子供と一緒に、
うーん、
ね、こんなん言ったらそこの人に怒られるけど、神戸や大阪みたいな便利なとこに住むもええけど、
あ、そうですね、
不便なとこに住むのも不便の良さ、
不便から発見することが、気がつく
あるはずですね。一人一人感じは違うだろうけど、
うーん、
不便さ、例えば一番簡単なバスが、
うん、
電車がなかったら歩かないか、
あー、そうですね、
その代わり歩いた分体健康になる、
あ、足腰も
そう
健脚にな
る、ね、うん、今100年時代、100歳時代という、
そうですね、人生100歳時代、
うん、なやっぱり足が丈夫でなかったらなれない。
久間美さんはその取材とかされるときはお車で近くまで行かれる、
近くまでは行きますけど、例えば、桜回路ウォーク、昔今度変わったけど、コースは昔は相本の駅から、
はい、
一番よう歩く人は、里の根ホールかな、
あ、里の根ホール、
うん、あそこまでやったんやけど、
あ、あそこまで、
ほんなら例えば、駅に車を止めておいて当分一緒に歩く、でそれからまた車でドーッと走って岩倉橋かな、176号線を横切って向こう側が流れてるとこ、
は
い、ほんであそこまで車で行っといて、また私も一緒にそこらちょっと歩いて、ほんであそこのとこは、こう歩いてる人から見たら右手の方向に山に鯉のぼりを地元の方がぶら下げてくれててはったんですわ。
あ、もしかして川を渡して、
はあ、
よく小町とかどこかでこう見たことがあったような、
は
あ、写真で、あ、はあ、
それを見ながらこう橋を渡ってまたずっと歩いていくんですけどね、最後、あ、そうそう、駒宇佐八幡のとこ通って青野ダムのダムサイトのとこ、それも一緒にずっと歩きながら撮っていくと。
へ、
んなだんだん慣れてきて手振ってくれはるし
もうお顔が知れ渡ってらっしゃるんですね。
楽しいですね、同じ人と会って、いや今年もっていう顔で。
あ、そういうことですか、うん、写真を通してお人との出会いもあり、
そうそうそう、
うん、いろんな発見もあり、
一番大好きな一期一会ができる、
一期一会が好きで、
ね、この地球の上に、まあ、70億ですか
人口が、
うん、いてはるけど、多分に70億の人と顔見ることない。
確かにそうですよね。
まして、うん、こんにちはって言える人、
ああ
70億分の、あの所さんのよく言われる1億分のどこどこの人って、
ああ
テレビのあれがあるけど、は
い、
本当
ですね、そう思ったら、
それ以上話せる人って、ほんも一握りの、うん、砂浜で砂を一握りした、それより少ないかな。
そういうことか。じゃあそう思
った。魚会う人、うん、話できる人は大事にしたいですね。
確かにそうですね、
うん、ほんで微力ながら、うん、ちょっとカメラが好きなんで、
うん、
写せてサンダバンに載せて、
ご紹介
知ってもらえたら、でその時にちょこっとサンダのクマさん入って名前つけときます
もうきっと皆さんね、サンダのクマさんというと、あ、クマミさんのことなんだってね、もう
ありがたいです、
お分かりいただけたと思います、はい、そうですか、いろんなサンダの魅力、そしてね、お人との出会いとかのお話もしていただきましたけれども、はい、じゃあ、最後にですね、
はい、
じゃあクマさんにとってサンダとは、あなたにとって何々とは何ですかということで、熊さんにとってサンダとは何でしょうか。
いや、比較できるものがない、すべて。
ああ、そうか、比較できるものがない、すべて、
うんうん、
はあ、
自然もありの、人もありの、すべてですわ。私のもうすぐ棺桶に足突っ込むけど人生すべてですわ。
そうですか。その人生のすべてをかけて愛しているこのサンダの街を、もっともっとこれからも写真とかで、うん、皆さんにどんどんご紹介していただきたいと思います。そしていろんな方にね、お声掛けいただいてコミュニケーションをとってね、
です。
一期一会を大切に。
ありがとうございます、
はい、これからも元気で、
いや、うん、今日こなして呼んでいただいて、
はい、
我々の若い時に、高校時代に、ディスクジョッキー、
はい、
その昔日本放送とか文化放送とか、
あ、
ほんでラジオ関西で、電話リクエスト、
あ、なんか
それのとこに来させていただいた、ありがたいです、ありがとうございます。
こちらこそいろんな楽しいお話聞かせていただいて本当にありがとうございました。はい、それではですね、今日ゲストでお迎えしましたのは、サンダの自然景色の伝道師、サンダのクマさんこと熊見俊弘さんでした。今日は本当にね、いろんなお話ありがとうございました。